荒の座りとしてまあお喜びになりまして、それは大無量寿経はすなわち大樹八眼の心を明らかにしてくださったと、こういうお経が大無量寿経だと。十九の眼を明らかにされたのは観無量寿経と、阿弥陀経は二重の眼の下垂の誓いという、なし遂げさせてくださるという、こういうそのお願いを明らかにしてくださったのが阿弥陀経だと。そうしますと、この観行から阿弥陀経の世界へ入らせていただき、阿弥陀経の世界からやがて大樹八眼の大無量寿経の世界へ引っ張り抱いてくださる、そこで安心安堵の身となるという、そういうまあ順序で、この観行阿弥陀経を家門とおっしゃった、仮の門、その門くぐらんことには大樹八眼の本街道へは出れないんだ。はじめからポッと大樹八眼の本街道へ出て一席の説教で安心安堵の身となるなんてなことは困難なことですから、はじめはやはり十九の眼、二十の眼、大樹八眼と信仰の道程という道順を明らかにされたわけ。ところがその最後でもあり最初でもある大無量寿経、これを五戒さんがそれ真実の経を表さば大無量寿経これなり、また正真言を読みますというと、如来世に降出したもうゆえんはただ御座の本願会を解かんがためなり、一切経を解きになってどのお経もどのお経も大事なお経ばっかりで、八幡四川の法門というのは八幡四川のお浄土参りの道を解かれた。ただ死んだ人にお経を読んだるとか功徳を積んでやる、そういうこともそれは無駄ではないんだし、またまあその意味があるでしょうけれども、だけどもね、私はそのお経をなぜ読むかということですね。まあ、この三家焼きだ七家焼きだ、まあ心のやり場がないからやっぱり法要を務めて、後に残ったものが親を偲んだり子を偲んだりして法要を務める。けどお経を読むということはやはり一番大事なことはご称名ですから、独自観察礼拝称名三段供養というが、これが我々の行わねばならない行いなんですね。そうするとこのご称名をこう考えて、独自お経様読む、これは観察、お浄土の将軍を今度参らしてもらう世界がどのような世界であるか、阿弥陀様って仏様はどんな仏であるかってことを心にこうこの観察をする、そういう浄土のことを思わしていただく。それから礼拝、仏様拝む、それからお念仏する、称名が三段供養ってことは、お互いにいただいた喜びを互いに語り合っては、今度のお浄土の再会を喜び合う、お浄土で再び会いましょうと、そういうこの5つの行いがご称行です。ところがですね、一番の4番目がこの称名です。お念仏するってことです。そのお念仏する称名をもって称状の業とすると、我々凡夫が仏になるただ一つの道は念仏往生なんだ。だから称名をもって称状の語、4番目が称状の語ですね、念仏するっていうことが、で独自観察礼拝と三段供養という、これを前三五一と申しまして、前の3つと後の1つはお念仏をせにゃならん条件になる、これを序号という、序号っちことは助けの縁っちことです。で私どもが頼まれて、まあ、お経様を読みますけどね、参っとる人がね、いやでもおうでもね、念仏せんならんようなお経を読まなあかんのです。ただお経様頼まれたで、今日は3年じゃ7年じゃって、ほんでまあ、ただ無量寿経を読んだり観行を読んだり阿弥陀経を読んで、それで後でちょっともありがたねえような、ちょっともっと念仏を唱える気持ちにならんようなお経じゃあかんちことです。本当に念仏せずに折れないようなお経様、そういうお経を読まな本当じゃないと私は思う。だから生限り今限りですね、本当に自分自身がありがたいなという、そういう思いでお経様読めや連鎖反応で後ろに参っとる人は知らず知らずに生だ、それがこのお経を読むということの趣旨だと思う。 だから、なるべくええ声でね、わしみたいな声で。みんな嫌でもな、まだ。わけわからん。そんでいいんです。何事のおわしますかは知らねえども。かたじけなさに涙こぼる。だからそれはやっぱり読書っていうお経を読むんですね。それは念仏を唱えるっていう条件ですわ。だから礼拝だって手合わせて黙ってこんなことやっとれませんでしょ。手合わせが嫌でも何万だもん。お浄土へ参らせていただいたらどんな証拠だろうか。阿弥陀経には七宝の池があり八苦毒死があり、あるいは根本ルーリーハーリーシャー公爵襲名のもう本当に我々の想像のつかないような結構ずくめの世界だってことを観察すればですね、そういうお浄土を建立して私を今か遅しと待ちかねとってくださるかってことは味わえたらもう念仏せずにおれんことになるんじゃないですか。三段食いお互いに仏法を語り合って私こう喜んだがあんたどうだ、人間に生まれても六道輪廻を離れなければ人間に生まれた所詮はないんだが安心安堵はできとりますか、日は暮れかかったが宿は決まってますか、お互いにこう語り合ってこの世では別れ別れで最後遂げましょうけれども、念仏者の身に与えられた幸せはまたお浄土で悔い一生じゃ、共に一緒に会して仏仏壮年みんなが仏になって拝み合える、そんな喜びは最上無上いわゆる楽しみの極地であるから極楽中、そういうことを語り合ったら嫌でも念仏というのはおれんでしょ。だからそういう大事なことをですね、お互いだんだんだんだん時代が変わってきまして興味ではほとんどお念仏の声がお葬式にでもお通夜の晩でも全然聞こえない。まあ私はそのお経を読んどっても後ろでボソボソいいやつがあったら、ちょっと待ってらっしゃい、こんな大事な場で世間話やめなさい、こう言うて、まあその叱るもんじゃで、わしの顔を見ると喋ったから、あの坊主を俺喋ってたのか、あの坊主怒るぞってそれも聞こえてくるだけども本当のことじゃないんですか。一生の最後でありこれが今生のお別れのお通夜の晩にどんな用事があったってお経さや中にそんな雑談やるなんて私は言語道断の話だと思う。本当にその人の死を悼んでもうこれでこの世においては永久に会えないが、どういう世界を終えてるか、どこに願わくばお浄土へ往生してもらいたいっていうそういう願いを持ってみんな参列するが当然だと思う。それをボソボソボソボソ言いやがって、ほんでまあお経の途中ではちょっとやかましい、これも言うなよあの坊主はなすぐ怒りやがって、それも聞こえてくるね、余計払うんだっす皆さん念仏成仏以外に道ありますか。そうするとね、私はねちょっと難しい話だけどちょっと聞いてくださいよ。あのね大無量寿経というお経様はね、これはその翻訳された方が12人あるんです。だから12人の方々がこのサンスクリット語から中国の言葉漢文に翻訳をされた。だから12お経があるべきですわね。ところがね今のように印刷じゃないんですからね、ただ一冊しかできないんでしょ。それで五箇屋さん様のご時代までに七傑っちましてね、7人の方の翻訳された大無量寿経が全部なくなっちゃった。5つだけ残ってる。それを五尊と言ってね、五尊ちことは5つ存在しとるから五尊です。七傑茶七人の方が翻訳されたことは分かってましても現物がないんです。だから七傑ですね。で五箇屋さんはこのね5つ残っとります。まあ我々が用いとるこのお経様は、これは高僧外という方が翻訳をされたこの大無量寿経を用いとります。だから仏説無量寿経勘定とこう書いて、その下に、この高僧外訳すとかやった。ちゃんとこの訳された方の名前が出とる。阿弥陀経でもですよ。 仏説阿弥陀経とこう書いてね、その下に三蔵法師クマラ獣、これを訳す。三蔵法師中とね、玄奘三蔵というインドへこう国境を取りに行かしちゃったああいう西域記というような小説の中で孫悟空とか八戒とかっていうような化け物みたいなものがお弟子についていったというそういう物語を考えてね、三蔵法師というたら玄奘様のことだけをみんな言うんですけど、三蔵というはそんなことじゃない。これは教律論というこれに精通して何もかも分かった人を三蔵中です。だから玄奘三蔵だけが三蔵法師じゃないんです。だからお経様とか実とか論とかそういうものに精通して何もかも分からせられたそういう偉い高僧のことを三蔵中です。三蔵法師だから三蔵法師クマラ獣、これを訳すと。ちゃんと責任持ってわしの役いた、これは責任を持って、私は書いたんだから、だから一言も間違いありませんよというために自分の名前を変えてこれを訳しましたと変えた。で五家さんの用いられたのは高僧外大無量寿経ですね。けどね、その他に平等覚経如来へ大阿弥陀経、仏説諸仏三那猿仏檀家と人道経、それから仏説無量寿経、この5つ残ってる、これは五尊中。ほら五家さんが用いられたのはこの高僧外がもその翻訳された大無量寿経をこの用いておいでになるから、今真宗十派が全部これをこの用いとるわけです。ところがね、大きなその疑問があるんです。それはどういう疑問があるかったら、一番大事な大樹八願です。この大樹八願に高僧外の訳しましたこの大無量寿経には、摂川特仏十方主上四神神経翌生が国内四十年脈不祥者不守生学とこう書いてね、で行は改めてね、この唯女五脈秘宝消防と書いた。十方四条皆ことごとく引き受ける、助けにはならん、それが如来の願いでしょ。だから十方四条と呼びかけられたんでしょう。ところがですね、行を改めて、ただしだ五逆罪を犯す者、消防を秘宝する者は除くっちゅうことは、こういうことの行為をした者は命令んちゅうことある。なら阿弥陀様はどんな諸仏の本願からも漏れた、どんな菩薩の慈悲からも漏れて、縁なき衆生と永久に助かる縁手がかりの突き果てたこの私を憐れんでですね、そこで阿弥陀の本願ってものが成就される、その本願を誓われる一番大事な大樹八願にですね、唯女五逆秘宝消防というお言葉があります。でこれは高僧外が訳しました大無量寿経を読みますと、この今の、摂取門といいますわね、摂川特仏十方主上四神神経翌生が国内四十年脈不祥者不守生が、これは慈悲門とか摂取門とこういう名前がついております。ところがね、この唯女五逆秘宝消防者奥志門、ちょっと待てっちゅうこっちゃ、十方主上と呼びかけてらっしゃるけども、五逆税を受けたようなものや消防を秘宝するものは除くっちことは、お浄土へは参れ、十方主上の中のほかじゃということでしょう。そうすると今日のあんた方や我々過去において五逆税を書いたってことはないでしょうか。五逆税っていうのは 何かったら五つの逆さまごと、逆ですから逆さまごとでしょ。それは摂風摂毛摂荒漢破和合奏失物心血っていうのがこれ五逆罪です。大恩を受けた母親に背いたことはないでしょうか。父親が5年も7年も忠義で寝とりゃ心の中で、あかんもんならこの文句ばっかり言うとる実さ、早死ねと思ったことないだろうか。出刃包丁を振り上げた覚えはないだろうけれども、心の中に母親を殺し父親を殺えた経験はないでしょうか。 あるいは仏様の体から血を流すような行為をした。つまりどういうことかったら、阿弥陀様私助けをためにご高調斎陽光血みどろのご苦労なさって、一年一節なも症状ならざることなく真実ならざることはなし、これを症状の行と仰せになりまして、どんな苦しい中でも嫌だとか辛いおぼしめしは少しもなくですね、我が苦しみは苦しむだけ、あの悪人が救われる時期が近づくと、それ楽しみながらのご苦労でしょう。この御座の本願ってのは誰のためじゃない、私一人のためなんでしょ。じゃのにもかかわらず、この如来様は如来様としていて、さああちらの原石とこちらの原石と心がさまざまにこの乱れて、いろんなくだらんものに心奪われた、そういう経験はないでしょうか。あるならばそれは造業雑種です。それは如来様のお胸ご寸釘に打ち込んだも等しいんです。そういう行いした覚えないでしょうか。お坊様方の会合ばかりが僧侶じゃありません。同じ願いを持って同じ御座の浄土へ往生を遂げようと考えとれ、あんた方も僧侶で三がちまして、みんな御同坊です。みんな仲良くし、みんな励まし合い、互いに同じ道を歩かしていただいて、お浄土へ往生すべき道を歩いとるのが仏法聴聞する我々、全部他人は一人もおら、みんな御同坊です。だけどもお坊様はお坊様で、いろいろの人の足を引っ張り、その人を引きずり下ろそうと考えたり、その和合僧を乱そうというような行為行いをするならば、それは歯は合僧です。だから切腹切毛切荒川歯は合僧失物心血、あなたのお胸に五寸釘を打ち込んだり熱湯を飲ませるような過去にそういう行いをした人は本当にありませんだろうかってことを考えてみると、私はじめが申し訳のない過去を持っております。それは皆さん方が一人一人が懺悔しなければならんことがあるだろうと思うんです。私は父や母に背いて16歳の時に、北海道へ行きました。それは二親が大反対だということは、その当時は北海道中そのところはですね、今のですねアメリカやヨーロッパよりもまんだ恐ろしいとこであり遠いとこであるというのは母親父親の頭ですよ。けれども私はどうしても行きたいというので、おじさんやおばさんを頼んで説得してもらいまして、いいことになったんですけれど、父親がその時に、そんなな親の意見に背いてそんな北海道なんか行くようなやつはな、親でも子でもねえでな、どうなとなれよ、いっそのことを熊に食われて死ねばいいと言ったことが緩いたということなんです。それから四五日経ちましてね、その北海道の札幌の刑務所、教務所からまだ寒いから5月の8日に出発するちことだったんですけど、まだ寒いから冬のものも多少用意してこんと迷惑するぞと、こういう話で手紙が来たんですね。私は知らないんだけど父親が見たらしいんさ。そしたら町から毛のジャンバーだとか、あるいはシャツだとか桃引きだとか、防寒具をですね買ってきて、わしの氷の中へこう詰めさせちゃるで、それ見てね、わしはね父親をからかったわけ。お父さん、あんた気が狂ったんじゃねえ、猛毒したんじゃねえ、なんでじゃ、だって熊に食われて死んでまえと言うたやねん、熊に食われて死んでまうやつになんでそんな毛のシャツや木の桃引きをなんで買ってこんなら、死んでまうものに何も必要ねえじゃねえかと言うたら、父親がね、やっぱりよ子供より親の方が偉やな、やっぱり役者が上だわ俺はそれ言うたよと、ああなるほど、俺は責任持って言うたんだ。だけどもな、お前がもし寒いて風でもひいて、そして痩せてまうとな、熊が味ねえって食わんでなと言うて、横向いた時にバラッと父親の目から涙が流れていたんですわ。思わず私は電気に打たれたような、そういう気持ちになってね、ああいう立派なことを言い、その横着なことを言う父親じゃが、心では泣いてたんだな。お父さん、 あんた寝といてるか。ただき、何気なく、おめえが北海道行って熊に食われるぐらいは何でもねえべ。でも涙だって、た年寄ると、そのよう涙が出るもんじゃ、涙腺が詰まるでよ。けどお父さん、私のことをそれほど心配し、それほど思っとってくださるならば、親に背いていく必要ないから、もうやめよう。いやいや、男というものが一旦約束したその約束を保護にしたら、死ぬまでそれがたたるんだ。自分の人生というものを考えて、約束した以上は絶対それを保護にしてはならんぞ。行け。その晩私は寝れなんだ。隣の部屋で父親母親が一晩中そばそばといわゆるその寝物語をやっとる。それはわしのことばっかなんだ。右を向いても他人なら左を向いても他人じゃ。その中で16歳のこの子供が本当に生きていくだろうか。どんなとこじゃねえって母親はのは分からんもんじゃで、父親に言うと、そらな、お前はな、おしっこしてもな、それがな、そのずっとその、凍ってまってな、金槌持っていってな、そいつをカンカンとそんな偉いことねおしっこしとってもそのおしっこがつららになってまうと。ほんでおしっこするときには金槌持っていって、そいつをカンカンとこう割ってはおしっこする。そのぐらい寒いとこじゃねえなぞ。そんなとこでって母親ねと一晩中本当申し訳ないと思った。それが親に背いたことであり、親をないがしろにもしたような行為でしょう。皆さん方にそんな経験はありませんか。下の意識でこの話をしましたらね、俺はその小仙楼という元お山屋やっとったおじいだけれども、それはねえてわしの部屋飛び込んできて、先生わしの心を見抜いて本当にきついご意見くださったが、わしは母親を殺しました。横浜におりまして大変な病気になりました。で私はこちらがせわしいいろんな仕事がある、それをほっといて、まあそのもう死ぬと思ったから行きましたところが、5日経っても6日経っても母親死なないんです。こちらからはいろんなもうその商売屋のことで、まあ、電話はかかってくるわ、もうその、まあ帰れんわ、まあ、どうにもこうにもならんで、まあ早死んでくれとわしは祈ったんですわ。本当にそれがご虐罪ですわな。どうでしょうかね、お互い様に過去知るが言ってみたら、切風切も切荒川派は豪壮失物心血という、このやってならない逆さまごとを我々多少はみんな経験があるんじゃないでしょうか。それ除くとおっしゃるがどうするんですか。この問題について私は長らく悩んだんです。だけどもですね、それを解決してくださったのが五戒さんです。ただね、覗くぞよっちゅうことは、そうやんちゃ言うたらうちに置いとかんぞよという慈悲の反面という、そういう問題で解決をしてらっしゃらないんです。先ほど申しました、あの本当に現実にですね、五逆罪を置かれたはこのアジャセなんだと、あるいは大馬なんだと、そういう人々が救われるか救われないかということです。それを救うためにお釈迦様は死ぬことができなかった。もう5年半に流行らっしゃらんなら時期は来てるけれども、このアジャセを救わなければ、この五逆罪を犯した我々が助かるか助からんかの証明中に、確かなこの証拠としてこの五逆罪を現在直接行ったアジャセが助かるか助からんか、これを明らかにしてくださったのが五戒さんです。私のような五逆罪を過去に犯えた人間が覗くぞよ。これはね、昔からね、問題はあまり問題にしないんです。なぜかったらね、この慈悲門摂取門は阿弥陀様のおっしゃったことや、奥志門はお釈迦様がおっしゃったんだというふうに、まあ、解釈してるからあまり問題にしないんですけれどね、私はこの大無量寿経を その阿弥陀様の仰せ、阿弥陀様が解かしゃった。だからこそ至るところに我我っていう言葉が出と、この我はお釈迦様の我じゃないんです、阿弥陀様の我です。我調整の願を断つとか、あるいは我無常道に至るとか、刹那特仏っていうような言葉なんか、みんな我仏を得たらにの仏は、これは阿弥陀様の仏なんです。だから阿弥陀様がお解きになったって一番大事な第十八願へ、なんでお釈迦様がのこのこ出てきて、阿弥陀様はこう言うてござるけども、五逆世やおかやたり消防した秘宝したものは覗かれるぞと、なんでそんないらんことをお釈迦様がおっしゃった。これはね、高僧外が訳した大無量寿経にはこのように摂取門とこの慈悲門と、摂取門、まあ慈悲門も一緒ですが、それと奥手門とが別にこうなっとる。つまり摂側特仏十方主上指針信行欲小学国内始十年略不少者不守小学とこう変えて、その次に唯女五逆秘宝消防とこう出とるから、こっちは阿弥陀様、こっちはお釈迦様、そういう解釈をしてるんです。ところがね、この医薬のつまり如来であるとか平等覚経とか大阿弥陀経とか、そういうお経をねずっと調べてみると、摂側特仏十方主上指針信行欲小学国内始十年唯女五逆秘宝消防脈不少者不守小学となっている。これはどういうふうに解釈をしたらいいの。これは私は高僧外という偉い学者ではあるけれども、翻訳をするときに自分のご安心か、あるいは自分の考えか、それは分かりませんけれども、原点と違うように書いたところにこういう問題が起きてきているんだと思うんです。それまあ他のお経様を4つ残っておりますね。大無量寿経の他に平等覚経如来へ大阿弥陀経仏説三那猿仏猿門人道経、これずっとこう越通してずっと調べて照合してみるとですね、ほとんどが摂側特仏十方主上指針信行欲小学国内始十年唯女五逆秘宝消防脈不少者不守小学、別に書いてないんです。ずっと続いた言葉なんです。それが我々問題でありまして、私は苦心惨憺しましたけれども、それを見事にですね解決をしてくださったのが五戒さん。まあいろいろ、まあ五戒さんについては私はもうどんなことをおっしゃっても頭下げていかないかんと思いますけれども、その特にですねこのこと一つで、まあ五戒さんのご出世があったらこそなあ寒類に無線取るわけです。それはまた昼からお話しいたします。
人脈特殊というは第十八の願の心うるなり、この願を心うるというは南無阿弥陀仏の姿を心うるなり、このゆえに南無と奇妙する一念のところに骨眼エコーの心あるべし、これすなわち弥陀如来の本無にエコーしましますす心なり、これを大経には了承主よ不読成就と説けり、あれば虫以来作りと作る悪業煩悩を残るところもなく、万力不思議をもって正面する言われあるがゆえに、正常寿不退の位に住すとなり、これによって煩悩を断絶して涅槃を問いえるはこの心なり、この義は東流一 安なるものなり。他流の人に対して悪のごとく沙汰あるべからざるところなり。よくよく心で
心に置いていかん。何が言えぞ。名付けて一切諸仏称号念行と申す。善男子善女人、この名を聞き、この経を聞く者は一切諸仏のために五年せられて、あのくたら三百三菩提を大転せざることをうるなりと。今日のお話はだいぶ難しいげなで、分かるようにと思って話はしてるんですけど、まあまあ、まあしょうがないと思って聞いてもらうと思いますが、これまたしかし考えてみりゃ大事な話でありまして、第十八願の一番その大切なお願いの中に、十方衆生皆ことごとく我が浄土へ迎えとろうと、そういうお願いのもとに死心信仰して我が国に生まれんと思い、ないし十年千ものもし生まれずんば小学を取らじと、こういうまあお言葉がこの出ておりまして、その次に遺書五逆手法証拠、正し五逆罪を犯す者、消防を司法する者は除く。そう言うと、まあその一体阿弥陀様が言うてござるのか、お釈迦様がご意見なさったのかと、まあ昔からですね、いろいろのこう講本を読みましても、どうもこれは、摂取門、つまり慈悲門というこの初めの方は、これは阿弥陀様の仰せなんだと。ところが遺書五逆手法消防というのは、これはお釈迦様のお言葉だと。でお母さんは我が子可愛がるんでも舐めるように考え可愛がるが、父親はやはり厳しい点がありまして、まあきついこの教育をすると。だからお釈迦様はお父様であり、阿弥陀様はお母様だから、このようなご意見をなさるのもまあ無理からんことだと、まあ、こういうふうに、まあ、解釈がしてあるんです。でところがこの私は五戒さん様がですね、宗衛三行別手大経と申しまして、三部経土能経も大事だけれども、別すれば大無量寿経だと。だからそれ真実の経を表さば大無量寿経これなり。その大無量寿経には何が説かれているかといえば、弥陀の本願を徳をもって経の周知とし、名号を徳をもって経の体とすると、こういうお言葉が出とるわけです。だからこの大無量寿経というお経様こそ五戒さんの安心安堵のできたお経様でありました。上巻の方は弥陀成仏の因果、下巻の方はこの主上往生の因果、つまり我々凡夫が一願つまず一行励まずにお浄土へどうして往生ができるか、それは阿弥陀様の本願力によって往生ができると。だから御助けに預かったこの主生はどのようなありさまでお浄土へその参らしていただくのかというについて、三独断であるとか五悪断という、そういうまあお言葉が出てまいりまして、誠信心欠如のできたもの、御助けに預かったものは、それは人間凡夫じゃから死ぬが死ぬまで腹も立ち欲も起こるではあろうけれども、親子の関係、夫婦の関係、あるいは兄弟とか友達の関係が今までとは違ったこの行動、あるいは言葉、顔、そういうものが 信後においては神仙とは必ず変わってこなければ御助けに預かったとは言えないという、つまり今まではまあ地獄向きの生活をしていたと。ところが誠如来の慈悲に満足ができたならば、今日からお浄土向きの生活をさせていただく。だから長世の悲願聞きしより、我らは生死の凡夫川黒の衛心な変わらねど心は浄土に住み遊ぶ。そうなければならんわけでしょ。また今後見後の信心の定まる時を待ちえてさ、私がやや安心安堵のできた今後見後の信心が得られた時はすでに如来様の摂取の光明法の中に収められ、今日からあらゆる人生の難関が如来と共に乗り越えさせていただく、弥陀の摂取の光明の中に住まいをさせていただく。だから嫌おうでも逃げたくとも逃げられない、落ちたいとも落ちられないという、そういうこの喜びを毎日日にちの生活の中に今日もお浄土が近づいた、この山一つ乗り越えていけば必ずお浄土であると。プロの衛心というものには変わりはないけれども、心が浄土に住み遊ぶ、あらゆる難関が如来と共に乗り越えていける、念仏に慰められお慈悲に力づけられて涙の中からようこそようこそと立ち直っていける、そういうありさまを心が浄土に住み遊ぶ。だからですね、その神仙と信吾は変わるわけでありまして、同じというわけもありませんし、私心身いただいとるじゃろうか、いただいとらんじゃろうか、そんなバカなことを人に聞いたるいたと、そんなもの分かる道理がね、よっぽどお坊様っちゅうものは偉いもんじゃとあんた方思うか知らんが、ただこういう格好をしとるだけなんで、在家四重の何女たらん共柄です。女房もあれば子もあれば、魚も食べれば酒も飲むと、あんた方とちょっとも違いせん、こういうところに終えてまうだけのこっち、何にも違いせん、そのお坊様に聞いたら分かるじゃろうと、多少はあんた方よりは我々嫌でも王でも勉強せんなりませんから、勉強しとるわけですから専門家であります。でそれはいろんなことはお経様に書いてあること、おばさんに書いてあること、それは大体は分かって説明できますけど、あんた自身がいただやとるやらいただやとらんやら分からんちなことわしが何で分かる。そんでもお坊様じゃで、そんなことは衣巻きとる、それはお商業の読み方とかお経様の読み方とか、そういうことはまあそれはちょっともその欠点あらがってはいかんから、まあその死に物狂いで一生懸命勉強もしますけれども、なかなかねお踏み一つ読もうとしたってまともに読む人が甚だまれなんだ。だからまあ私は嫌なことを言うけど、どうせ俺は死んでったらお前が老僧が言うとくれたで、今こういうことが訂正されこういうことを改められたと、私が死んでからお前喜ぶじゃろうで、俺は嫌なことばっかり言うでなっちゅうて、うちの薬草でもなんじゃ新人客得すというは第十八の癌を心得るなり、それは癌の心得ると読むんじゃ、え何遍言うても癌を心得る、のじゃわった、手当たりますおと、それ大奥ののと読むんじゃ。なっぺん言うてもあれは習慣癖やな、なおら。だからですね、そういうことを考えてみるとですね、私どもが、なあそのあんたの信心が得られとるか得られとらんか、それはまあにお両行を述べてみよって言うと、わしはこう喜んどる、こう味わっとるということを言うけども、そんなものはにいくら上手にお料理を述べたとて、真句格意と言うて、口ではうめえお料理は述べていても、心が本当に安心ができとるのか。妙な話だけどね、宗芸所、京都の宗芸所では毎月10日の日にですね、御示談があるんです。まあ今は全然ありませんようですけれども、私がずっとこう言っとった自分は、今日はご示談日でございますので、説教が済みましたら一つご示談をやってみて、こういうので、まあ、説教二席済ましまして、そこにまあ座ると、そうするとこの外家門を述べる人は、つまり 自分の喜びを述べるわけなんですけども、あれは口不調法な我々にどう喜んだどう味わったはこういうふうにこのお育てこう思ったものが本物じゃっちことを蓮如様が外家門ちころ作らしてだけどそれはその通り言うたとで心がその通りなっとりゃいいで、ところが述べてはいるけれども心の中に造業雑種の心があってみたり、あるいは往生いかがの心配があったりするようなもんならば、なまらいくら口で上手に述べたってダメなんだと思って、これをまあ徹底的に一つ今日はやったろうと思ってね、わしもど根性が悪いもんじゃでそれでまあ座ったわけだ。そしたら北陸のお道行じゃそうですけど、2人おばあさんが今日はおさばきを受けたやとこう言うで、どうぞコンコンと聞かせてやってもらいたい。だから総会所の主事中がおりまして、それが言いました、よしよし中で出ましたすわ。そしたら私はこう喜んどるとかこう味わっとるがいかがでしょうっちゅうならええけどね、1,2の3とこいてね、もろもろの総会二人口揃え、ほんでここでこういうふうに喜んどりますがいかがでしょうってなこと俺が何が言える、蓮如様が作らしてやっちゃう、ほら蓮如様偉いらねえわそんなものお前らがこう喜んどるがいかがでしょうとかこういう味わいはどうでしょうかちゅうならば、それはこうだだと言えるけども、蓮如様のお書きになったいわゆる安心放射取得法度ときちっと与通りのことが書いてある、そんな外家門をここがいかんあそこがいかんこと言えるか、そのまんまあんたが心から喜んどんならそんでいいじゃねえか、何も俺みたいなものに聞くより蓮如様が格のごとくお育てこう思ったものが誠の新人欠場の行者であるということを証明してらっしゃるんじゃから、な俺に何も調べて回んで、おめえなせごと言うとるが心の中に困ったものあれせんかって言ったら、よーけあるやんすだ出せそれを、阿弥陀様にええ顔して助かるんじゃねえぞ、これならお嬢で行けそうなら自分で行け、どうにもこうにもならんのじゃわ、そのどうにもこうにもならんものを受け取ろうというのが皆の本願じゃねえか、何十年と聞かしてもらいながらそんなええ頃加減のところで足踏みやっとれば、今晩でも無常の風は遠慮なく吹いてきたらお前どうするんじゃ、本物出せ本物を、困っとるものを言うたら、おばあが「このお坊様はきついでな」とか言うそうでしょ、いくら上手なお料理のそら蓮如様が口不調法な我々に信州の安心はこうだ、あるいは、一年の場はこうだ、御助けに預かった以上はご恩放射の代議を務めないか、こういうことになったら信州の掟というものがあるからと安心を放射しとくはっとという与通りをずっと並べて、もろもろの造業雑誌自力の心を振り捨てて一心に阿弥陀如来今度の御所一代御助けそれ頼みもしてそれだからずっと締め山でどこ一つが間違っとれせました、それを俺に裁け直せ、何が治るそんなもの、こんなもの俺直えたら蓮如様も叱らせるわ、津田家が松田屋のボンブが俺の家やったお文様あるいはこの外家も直すとは何もっちゃっちゅうて怒らせるわさ、ここにござるだからね、これはこの加減のお文様読むやつおるな、本当にこれはでも仰天講座の1000人ぐらいもやっとるところで8万の宝蔵をその読んだあの列だ、あれ商売やじゃない、あれ一番そのお経を読むのが仕事やん、それがお文様を読むのに、その誰でも知っとるお文様を間違えて読む、なあそれは専門家じゃない、だいたい列だっちゅったらお経を読むが商売よ、それが間違えて読んどる、どういうもんじゃ知らんと思いますけれども、まあその人の欠点やあらばかさがやたるかんでもええけども、本当の困り果てた心がそれが本当に解決つかなければ、いくら口で上手なお料理述べたって何にもならへん、昔そういう話があるがに、あそこのうちは座屋さんかで、まことに娘さんも器量がええで、みんな養子がいろいろその申し込みがあって養子がいくらでもあるけども、だけどもこれもあかんこれもあかんと言うて 親父さんが全然言うこと聞かせんが、おめえあそこへおりゃ世話するで一つ養子にいかんか、それあんなとこへもらってまいるならばちゅうて喜んだら、あそこはな、なんで断らせるかったら仏法のね人はダメだ。だからまあいきなりなあそこへ行ったら、おねえ仏へ参って両手合わして、そしておめえに専用なものもう第一番そんでもあかんねん。だからあそこへ行ったらちゃんとおねえ仏へ参ってな、そして、初めてお目にかかりますがで、あやさつ千枚にご先祖にごやさつを専用な養子はダメや。だからまあそのおめえがもらってめえてと思うならおねえ仏へ行ってさ、でわーって手足でまあその唱えたことねえか知らんけど、何万ダブ何万ダブお念仏唱えてな、それからの話や。ところがそうなると必ずはその親父さんは、あんたわけやのにようこそお念仏しなさる信仰があると見たが、誠に結構じゃが、へおかげさまでだんだんおかせこむっております。それならば私は質問尋ねますけれども、王女はどうお考えになっております、ちゃんと聞かせる。ほいだらな、王女は一条でございますとこう言うじゃん。だいたいそれでまあその向こうが、ははわけやのに、ようこんなことが分かっとるな、こりゃ